皆さんご機嫌いかがですか。30代の3人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババと
ガキです。よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。ということで、ね、この収録はもうゴールデンウィークと呼ばれる、まあ、黄金週間の最後の日に撮ってるんですけれども、ババさんはね、北海道に行かれてたということで、
お、はい、
あれなんですけど、ガキはどっか行かれてましたか？
私は田舎に帰ってました。
田舎の
実家、妻の実家に帰ってました。
徳島でしたっけ？
はい、徳島です。何も、なんていうんですかね、人もいない、畑と太陽光パネルが多い場所ですね。
あ、車もそんなに走ってね。
そんなに走ってね。テレビもね、ネットもね。ネットもねえけど、4G は入るから、アプリゲームはできますね。
おぉ、そう。
綺麗に畳んでくるな。
そうなんです。今日はアプリゲームの話をね。そういう意味では僕ちょっと本当に、まあ、週末作戦会議室のね、もう一人のメンバーであるタマさんに、騙されて、そそのかされてね、ダウンロードして1000円して買ったアプリゲー以外、ほぼアプリゲーやったことなかったんですけど。
詐欺やったやつですね、確かに。
今回初めてちょっとアプリゲーをちょっと真剣にやりましてですね、ちょっとこれは、やっぱりこれにハマってしまう人がいるのは仕方がないなと。アプリ、携帯依存してしまうのは、いるのは仕方がないなってちょっと思ってしまった、そんなゲームについてね、今日ちょっと語っていきたいなというふうに思ってますね。
ぜひお聞かせ願いたい。
はい、人生初のアプリゲームやんな、そ
う。まあ言うたらもう本当に人生初のアプリゲームですよ、本当に。
いやー、悪魔的だよね、スマホゲームってね。
スマホゲームは悪魔的です、これ、ハマったらね。だから本当に1日30分って決めて、もう、小学生以来ですよ、1日30分っていうね。でガチャは、まあ、そんな回さない。1日1回。
課金した？
課金、まあ、後で言いますけど、課金せずとも全然遊べるゲームなんで。
はい、なるほど、う
ん。課金したな、これは。課金1回してんな。
いや、マジでしてない。
あ、マジでして
ない。マジでしてない。うん。タマさんに買わされたアプリゲーだけ。
なるほど。
あれで1000円払った以来、アプリにはそんな金を払ってないですからね。はい。ということで。ちょっと今日も始めていきましょう。今日はちょっともう語りたくてうずうずしてるんで。
楽しみにします。はい、一緒に語りましょう。
はい、語りましょう。ということで、週末作戦会議室、本日もスタートです。ということで、今日も会議を始めていきましょう。
はい、今日のテーマは何でしょうか？
今日は視聴者を選び、聴取者を選びます。リスナーを選びます。G ジェネレーションエターナルの話と好きなモビルスーツを語ろうの回です。
いいですね、素晴らしいな、
はい、ガンダムのスマホゲームやな。
そう、 SD ガンダム G ジェネレーションエターナル。
G ジェネレーションですよ、知らないんですか？
知るかいや。
いや、ほんとね、ちょっともう僕は G ジェネレーションすごい好きなんですよ。
ほう。
まあ、スーパーロボット対戦派と G ジェネレーション派いるんですけど、まあ、僕はもうスーパーロボット好きじゃないんで、基本リアルロボットが好きだし、まあ、なんせガンダムが好きなので、G ジェネレーション派だったんですよね、今。
そうなんですね。それは知らなかったです、はい、うん。
で、その G ジェネレーションが満を持してアプリでゲームを出すということで、ちょっとこれやらない理由ないでしょ、ということで、ちょっと、人生初めての、アプリゲーに、手を出して、初めてじゃないんですけど、厳密には初めてハマったゲームとしてちょっとい
いですね、
のめり込んでしまったということで、ちょっとその話をしたいと思うんですが、でそしてですね、まあちょっとそこから発生してですね、まあ G ジェネレーションの魅力を語ると結局キャラゲーということになるんで、そこから発生して好きなモビルスーツの話
ですね。まあ、キャラゲーともまあ限らないではありますけど、
まあまあそういうの
は、
ま
あ、大きい括りで言えばキャラゲーか。そうですね、
ワロボの方がキャラゲーかもしれない
です。あ、確かに。まあ、その G ジェネレーション童貞のババさんに G ジェネをまずは紹介してもらいましょうか。
紹介しないとダメなんですよ。そうなんです。で G ジェネレーションというのはですね、ガンダムで行うシュミュレーションゲームでございますね。戦略シュミュレーションです。
おお、はい、
まあ広いマップに ガンダムの各、まあ、ガンダムシリーズいろんなシリーズありますけれども、そのシナリオを追体験していって、まあゲームプレイヤーが、まあ、まさにパイロットとなってですね、その戦略を操りながらそのストーリーを追体験し勝利を収め、そして楽しんでいく、開発を楽しんでいく、そんなゲームでございますよ。
待ってくれ、プレイヤーはあれなの、そのガンダムを操作するパイロットなのか、その司令官なの、ど
っちなの。司令官ですよ、司令官。
司令官なの。
司令官、はいはい、司令官で自分で
将棋みたいなもんか。
そう、戦艦を配置して、はいはいはいはい、
分かってきましたよ。
モビルスーツを生産し、パイロットを選び、出陣し、出撃して、その各ガンダムシナリオの、まあ、ストーリーあるじゃないですか。その局面で自分の選んだキャラクターで戦略を練ってですね、局面動かしていくわけですよ。
なるほど、
はい、これまさに愛ですね。これ愛の、
ですね、
ちょっと何言ってんのか分かんない。
いやこれは、ね、
ちょっとロジックが飛びすぎて分かんない。
いや、それでですね、まあ、この G ジェネレーションですよ。で、G ジェネレーションはもう本当に古くはもう1990、違う。まあ、昔はもっとガンダム戦記みたいなんで、多分ファミコンぐらいからあるのかな。
それがもう G ジェネの
根幹。G ジェネの一番最初。
根幹にある。
まあ、そこからもう多分ファミコンぐらいから始まって、まあ、G ジェネレーションという、名前を冠したのは多分スーパーファミコンか、まあ、プレステカーのゲームなんですけど、まあ、G ジェネレーションをね、一大、コンテンツにしたのは G ジェネレーション F という名作があってですね、この F がもう最高だったんですね。当時ターン A までかな、ターン A までの、まあ、各外伝も含めて全てのシナリオを入れ込んだっていう CD3 枚組で、なんだったらG ジェネレーション F の後に FF っていうのも出て、さらに楽しいシナリオを遊び尽くせるっていう、これがねもう名作で、まあその前にあった G ジェネレーション0とかも良かったんですけど、まあ F がとても良くてですね、 F の攻略もまだ実家にあるんですけど、僕は
大事点
まだ実家にあるんですけど、まあもうちょっとそれも捨てられないほど僕大好きな作品でだったんです。で、まあそれ以降 G ジェネレーションシリーズどんどん続いてるんですけど、まあそれぞれにおいて全シリーズ出てるかっていうとそうじゃないんですよね。今ね、オルタナティブって言い方になってますけど、オルタナティブシリーズだけとか宇宙世紀シリーズだけの G ジェネとか、なんかまあその全シリーズ出してますよっていうのが、まあ、なかなかなかったんですよ。ところが G ジェネレーションエターナル、ここに来て満を持してのアプリゲームで全シリーズ、全外伝、全部出そうじゃないかという心意気のもと出たのが今作なんですよね。
そう。アプリゲーム。素晴らしいです。アプリゲームだからこそですね。
そう。ただなんですよ。すごいんですよ、これ。で、そう、アプリだからこそ、もういいこと言ってくれた。だから、今、現時点の段階では全シナリオ出てないんですけど、今からちょっとずつ、ちょっとずつ全シナリオが出てくるわけですよ。それをね、期待して私は待ってるわけです。こんな楽しいガンダムゲームがありますか、他に。
ないんですよ、これ。
ギレンの野望ぐらいですよ。
あ、ギレンの野望もちょっとやりたいけど
ギレンの野望は逆にめっちゃむずいんですよ逆に。
そう。
そして G ジェネの魅力は、その今ギレンの野望出しましたけど、簡単なんですよ、基本的に。
そう、簡単なんです。スパロボ系ですね、その辺はね。
そう、
スパロボも簡単だから、
そんな戦略はいらないんですよ。まあそれなりに強いモビルスーツを出しておけば、まあ大体勝てるんですよ、ね。うん。まあもちろんね、シナリオによってはハードモードとかにすると敵がめっちゃ強いんで、まあまあね、ミッションをこなせない時も、まあ時にあるかもしれないですが、まあ普通にやっていく分には全然難しくない。そのやりやすさがアプリゲームとも相性がいい。
うん。短時間でできますしね。
短時間でサクサクとできる。そして G ジェネーションのエタールのいいところ、これほぼ無課金でできます。ほぼ無課金でもウルトラレア出てきます。もうウルトラレアので出てきたユニコーンにはお世話になってます、僕は。本当に。ユニコーンにはお世話になってます、本当にね。うん。ユニコーンとバナージには本当お世話になってます。
あら、バナージスタートですか。
バナージで使ってますけれども。 っていうような、そんな魅力にあふれた作品なんですよ。どうですか、伝わりますか、この魅力は。
今日のね、佐藤さんのね、熱量がね、怖いのよ、ちょっと。
あ、本当ですか。
あんまり普段ない熱量や。
いや、これね、GJ の楽しみ方ね、本当にいくつかちょっとあるんですけど、じゃあその中でもう、なんか2つ目の楽しみ方言いますよ。まあ、1つ目は普通に楽しんでください。自分の好きなモビルスーツを使って。ね。GJ の楽しみ方は、強いモビルスーツを使うことじゃないんですよ。自分の好きなモビルスーツで買っていくっていう、それが楽しみ方なんですよ。
そうです。その通りでございます。
そう。だから、ね、最初、まあ、ユニコーンお世話になってますって言いましたけど、別にユニコーンで行かなくていいんですよ。いや、僕はザクで行くでいいんですよ。もうザクをめちゃくちゃ強化して、ザク部隊作ってですね、あの、ガンダムシードの世界でザクで蹂躙してもいいわけですよ。
その通りでございますね。いっぱい使いますから。はい、
そう。ザクが、ね、ザクがやっつけていくわけですよ。わかりますか？
いけんのそれ。俺はザクでいくぜって
言って。強化したザクでね、ストライクダガーをでぶっ潰していくんですよ。ね、それが快感なんですよ。
そうですよ。全然61式戦車使ってもらってもいいですよ。
そうそうそうそう。61でもいいよ。ボールでもいいわけで。
そうですよ。
そう。
そいつらも強化できちゃうんですよ。スパロボじゃそんなんできないです。
そうなんですよ。それがね。
それはあれなの、こう、歴史にを変える喜びなの、それは。
違う。ジジネアから、まあ、そういうことじゃない。普通っちゃ、ジジネアが普通ですよ。
そうそう、もうこれも事前の普通なんよ。だから自分の戦、自分の舞台を作るんよ。強い強いモビルスーツ使う人はまあ使えばいいですよ。もうそれは一つの楽しみ方、
うん、
違うんです。好きなモビルスーツで買っていく、これにね満足、あのこれが楽しいんですよ。
そう
で、後々言ってますけど、僕ねブルーデスニー1号機がもう大好きすぎて、ブルーデスティニー1号機で無双させてますから。
もう、イグザムシステム、起動
つって、もう、イグザムでもう、もうめった、もうね、そういう楽しみ方が。
いいですね、ブルーデスティニーは2号機じゃなくて絶対1号機ですね。
絶対1号機です。うん、2号機はもう、なんかガンダムですから。
そうですね。
1号機なんですよ。1号機がね、かっこいいんですけど、まあまあまあ、それが一つ目の楽しみ方ですね。で、2冊目の楽しみ方は、これキャラゲーなんで、あのキャラのクロスオーバーをね、ちょっと楽しんでほしいなっていうのがあってですね。キャラのクロスオーバーを楽しんでほしいっていうのはどういうことかというとですね、やっぱりね、ガンダムも歴史が長いとですね、声優さんもね、いろんなキャラをやってるわけですよ。ね。例えばね、一番、まあ、この人が一番いろんなキャラの振れ幅あるやなと思うんですけど、やっぱ小安武人さん。ね、小安さん。まあ、
小安さん、はいはいはい、はい、
かっこいいところで言えば、あのガンダムシートのあのアサムーとかゼクスマーキスじゃないですか。
はい。
それでターン A のギムギンガナムなんですよね。
これギンガナムって小安さんでしたっけ？
小安さんなんですよ。だからムーラフラガで、まあまもあのちなみにまだアプリの中ではそのギムギンガナム出てきてないんですけど。出てないんですけど、ムーラフラガーでギムギンガナムに挑むんですよ。これ楽しすぎですよ。
シャイニングフィンガーとかこういうものだった
ですね。そうそうそう。例えばね、そうなんですよ。今言ってくれた関智一さんが、ね、シードで言えばイザーク・ジュールをやってるんですけど、G では主人公、ドモン・カッシュをやってるわけですよ。
これそういうのはね、確かにあるな。
これがね、楽しい。イザークのちょっと好まいきな感じで、熱いドモン歌手に挑んで
全然笑ってないわ興味になってる。
これがねクソ楽しいんですよね。で僕も本当は僕やっぱおすすめはね、やっぱ関俊彦さんがおすすめなんですけど、まあ、ガンダムシードで言えばあのあれですよ、あのラウル・クルーゼです。
そうだ、ラウル・クルーゼ。
ラウル・クルーゼでもうね、よう恨んでるわけですよ。よう恨んでるラウル・クルーゼに対してリオ・マックスウェルですよ。一番狂ってるような マシンに乗ってるけど、一番まともなのがディオなんですよ。同じですよ。ディオとムーラ・フラが、ラウル・クルーゼ、この反対をやってる、このクロスオーバーができるのが G ジェネレーションの一つの楽しみ方でございます。
なかなか声優目線では私はなかったですね。クロスオーバーっていうから、まあ、 セリ、あの、全然シリーズ超えた作品同士の掛け合いっていう、そういうセリフが追加されてるのかなと今思ってましたけど、そういう話じゃないんですね。
そういう話じゃない。もうただ、
個人的な楽しみです、
ね。ただ、デュオ・マックスウェル対あのラウル・クルーゼ楽しすぎる。おいらの、おいらの顔を見たやつは死ぬぜーって言いながらさ。
そう、ガンダム・ウィング勢がね、今回強いのか弱いのか分かんないですけど。
そう。っていうところで、これ多分魅力がね、本当伝わったかわからないですけどね、まあその中でもやっぱね、好きなモビルスーツですよ。好きなモビルスーツを使う魅力。
うん、
くしくもね、悲しいんですけど、まだね、ちょっと私が使いたいモビルスーツがね、ちょっと出てきてないんですよね。
それはあれ、開発で作れへんやつってことですね。
作れないです。AT3 のモビルスーツがちょっと使いたいんですけど。だから、
AT3 の、はいはいはいはいはい。
スターダストメモリーのね、モビルスーツ
作れへん。そろそろ、ね、イベントで来るっていう予告は。
あ、来ました。
5月のイベントでスターダストメモリーって書いてましたよ。
本当ですか、もう、はい、GP02。僕、僕本当にね、好きなんですよ。
サイサリス
が好きなんですよ。ガーベラテトラ。
ガーベラテトラね。
ガーベラテトラが本当に好きで。ちょっとガーベラテトラ早く
知らないですか、ババさんは。ガンダム
マーク。ちなみにさ、佐藤さんさ、それ5月に来るやつさ、課金せんともらえんかったらどうすんの？課金
する
の？
いや、そう、あ、こだわり続けますよ。これ、でもね、課金でき、し、でき、しない。課金しない。
500円でもらえるんやったらどうすんの？
いや、これ開発できますか？
ちょっと考える時間あったけどな、今。
開発できますか？きっと。ガーベラテトラ。
そっか。なるほど。
ガーベラテトラはね、ちょっと本当に使いたいなと思って。いや、そういうの来るの待ってて。やっぱね、あと、今回、まあ、今、展開されてるだけで500種類ぐらいモビルスーツいますけど、なんか自分があんま触れてこなかったモビルスーツとの出会いっていうのもね、うん、あって。
そう、知らんやつめっちゃ多いっすね。
めっちゃ多い。めっちゃ多くて、その中で僕ちょっと気に入って使ってるのがあって、僕はあの、アドバンス・オブ・ゼータっていう作品あんま触ってきてなかったんですけど、
はいはいはい、はい。
ここに出てくる、ギャプラン・フライル。
そう。TF ・フライルで、ね。
フライル、これがね、
かっこいいっす
よ、ね。かっこいいんすよ。
僕も持ってます、これ。
めっちゃかっこよくて、しかも強いんですよね。ちょっとフライルめっちゃ使っちゃって。
いや、わかりますよ。これはかっこいいっす。これ知らんかった。ね、知らんかったっすね。
でも、あんまりね、これでも小説かな。小説で、なんかヘイルズっていう、なんか、まあ、モビルスーツが主役なんかな。なんか俺もあんま、うん、なんか横耳ではその、あのあ横目では見てたんやけど、
そうガンプラで発売されるのは知ってて、
そう
知ってたんですよ、ヘイズル会か、
そうそうそうそう
そう、その話はこんなねギャプランかっこいいやつ出てるとは知らなかった。
俺ギャプラン色あんま好きちゃうかったけど、フライルむっちゃかっこいいなと思って、
うん、
これたまらんなと思って使ってるのと、あと僕あのやっぱマニアックやなと思うんやけど、あのみんな プエンケンプファー好きじゃないですか。ね、我々
ケンプファーね、はいはいはい、はい、
あとプロトタイプケンプファーっていうのがいるっていうのを初めて知って、
お
今回ガチャで出てきてちょっと使ってるんですけど、プロトタイプケンプファーかっこいいわと思って、緑色のケンプファー、
ね、いいですね、
結構気に入って使ってるんですよ。
私はやっぱね好きなのはドーベングルさんですね
今あなたダブルゼータ結構好きやもんね。
そうですね。ドーベングルかっこいいっすわ。
まあかっこいい。
ラカンもいいからね。キャラとしての。ラカンだから。もうなんという適当な名前。ドーベングルフ出たのはちょっと嬉しくて使ってますね。
ドーベングルフ確かにかっこいい。かっこいいの。
あとはね、この使うつもりはなかったんですけど、ドズル専用ザクツ。ドズルが使えたのが嬉しくてね、
まあ、ドズル絡みでは俺はもう開発したビグザムを使ってる
そうビグザムを使えて、これちょっとあと驚いたら、最近ガチャで、ね、引けたのがね、デビルガンダム引けたんですよ。
あ、そうなんや。
あ、デビルガンダムガチャで、ガチャ限定なんやと思いながらも、これはちょっと育てようとちょっとワクワクしてますね。
あ、俺ね、俺の中でタブーがあって G は使わない
あら、
どもあんだけドモンカッシュと戦わせたいとか言いながら、俺 GK はね、なるべく使わないようにしてる。
GK でぜひおすすめはね、ネーデルガンダムでしょ。
でしょ。空飛べるから。空飛べるから、クソダサい
のに。これが実装されてるっていうので、もう激アツですからね。まさかまさか、 まだ1体しか持ってないから、こいつはもう早速限界突破させて使うなと思ってるんですけどね。
ジェネーズガンダム2体出たから、あの限界突破1回させたから
。ああ、いいですね。嬉しい、羨ましい。
けど、絶対使ってない。全然使ってない。そうなんですよね。あとはもう、本当期待しているのは、あのバイアランカスタムをね、出てきたら絶対使おうと思ってて。
バイアランね。
まだ多分、バイアランは実装されてるけど、バイカスはね、実装されてない。
そうですね。多分ないでしょうね。
開発まだ ユニコーン系がね、ほぼであのユニコーンとかしか出てきてないから。
そう、ガチャで出るやつ、そう、そこがちょっと難しいところですよね。ガチャ券になってしまうやつも結構ちょこちょこ。
あれ、リストで今全部見れるから、
あ、ほんまですか。
登場してる。まだね、バイアランカスタムとか、ジェスターとかも好きやんけど、その辺がね、出てきてないから。
開発させてくれた。はい。
バイアランカスタムさ、ちょっと肩幅広すぎへん。
いやいや、それがね、かっこいいんですよ、バイアランカスタム。バイアランはゴキブリって言われてんねんけど、バイアランカスタムはかっこいいんよ。
肩幅は広すぎるやろ。
いやいや、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん、ちゃうねん。
バイアランはそれがいいんじゃないですか。
いやいや、バイアランカスタム、むっちゃかっこいいねんって。この、あの、なんやろ、串刺しにしていくところとか、バリかっこいいじゃん、ほんまに。
まあ、そうですね。まあ、見てなかったら、なんともでしょうね。
そう。
でも、ユニコーンですから、見やすいですよ。
そういう
外見じゃないのか、活躍しているシーン込みで燃え要素があるわけやな。
いや、まあそうね。そう。なるほどね。だからそういう意味では、うん、スターク・ジェガンとかもね、早く使いたいよ。
そうですね。ユニコーンの中でも一番面白いところなんですよ、その、バイアランカスタム出てくるところって。
そう。
撃てましぇんっていうところなんで。
そうそうそう。俺たちのようにはなるなーいや、あそこね、
刺さらんのか。
ザクワンスナイパーもね、めっちゃ使いたいし、あれめっちゃかっこいい。
うん、ジムスナイパー確か SSR でいるんですよね。
いや、ジムスナーはいる。ジムスナーはいるけど、ザクワンスナイパーはいない。
ザクワンスナイパー、ジムスナー使いたいなと思いながら。
ジムスナーもね、みんな人気あるからね。
でも私はあれですね、ヒルドルブ使ってますよ。
あ、ヒルドルブ使ってんの？あ、
はい。
いや、俺はズダが欲しいんやけども、ズダめっちゃ
好き。ズダも実装されてるんですか？
実装されてる。
ズダ。あ、されてるんですか？ズダ、ヒルドルブでしょ。イグルの1話のヒルドルブでしょ。全然宇宙で使えへんから悲しすぎるんですけどね。
ヒルドルブはザクと戦わせなあかんから。
そう、だから結構ね、開発でできるやつもいるんですけど、やっぱガチャのやつがやっぱ魅力も高いかな。
そうね、そうね。
半々かな、難しいところですけどね。
ガチャもね、そうなんですよね。で、そう、ちょっとね、このアプリゲーで文句言うとすれば、ガチャで出たものは開発使えない、回せないっていうのがね、ちょっとね、うんっていうところが一つあるかな、俺の中で。あと、開発要素がね、ちょっとね、物足りないというか、物足りないです。僕は。
あの、ですか、
僕はあの F の開発とかのやり方が好きやったから、
うん、
だからなんだろうな、エルメスとか持ってて、エルメスとなんかを混ぜたらキュベレーでできるんよね。でもこれシリーズごとに開発がもうあの、
うん、
区分けされてるから、あのシリーズまたいで開発できへんわけよ。それがね、俺ちょっとね、もったいないというか物足りへんなと思っていて。
いや、でもそれこだわり出したらもう派生がえぐいことになるから、ね、
まあ、
一つの、その、何ですか、あの、今、こう、マップ上にあるじゃないですか。あれの開発大変やと思いますよ、その、実装が。
まあ、まあ、確かにね。
うん。だから、それは、まあ、できたら理想ですけど、アプリゲーに、ああ、ちょっと期待はしたいですけど、まあ、難しいだろうなと思います
ね。いや、そうなんよね。だから、ちょっと開発要素がね、ちょっと物足りなくて、もう、キャピタル、さ、詰めばさ、もうほぼ開発できちゃうからさ、
うん、
ね、ガンダムとか作るの簡単すぎるんよね。いや、もっと苦労させてくれ、
してくれって、もそれは思いますね、うん、苦労せずに今、その辺はやっぱり、まあ、ガンダムが強くないっていうふうに設定してるからでしょうね。
まあね、そうね、
このゲームでは
ガンダムは、スノガンダムはそんな強くないからさ。
でもウルトラレアガンダムいますから、まあそこは、
そうね、ウルトラレアガンダムも多分強いんやろうけど。あと、あの、ガンダムの開発、あの、機動戦士ガンダムの開発終わって出てきたキャスバル専用ガンダムめっちゃ強いねんけど。めっちゃ強い。キャスバル専用ガンダムめっちゃ使ってまうわと思って。
あれ、馬場さん寝てません？大丈夫ですか？
大丈夫
です。あ、起きる。
あの一個一個皆さんが言うてるやつをネットで調べてんけど、あのね、うん、追いつかないのよ。
あ、そうですか。
名前がカタカナがたくさん出てくるからね、追いつかない。
いや、今日はもう、
こういう、うん、
今日はあのフライルだけ覚えて帰ってくれた。
フライル。フライル。
ギャプランフライルだけ覚えて帰ってくれた。これがかっこいいから本当。
そうですね。ギャプラン。やっぱりゼータ系が、ゼータダブルゼータ系が好きですね、私は。
いや、ゼータ系はね、やっぱモビルスーツかっこいい。俺、ダブルゼータはそんなんやねんけど、あのゼータ系はなんか癖強い。やっぱね、うん、あの、天才、あの、シロコが開発しただけあってね、癖強いモビルスーツがいっぱいある。ゼータ系はいいですよ。
ゼータ系ですね。でもやっぱり知らんのも、ゼータ系以外にも、なんだろうな、何を見てて、あ、ほんまに知らんやつとか、エクストリームガンダムとか出たけど、これは、完全オリジナルか。
知らんの
ゲームですよね。
俺、ガンダムエイジとかあんま見てへんから、エイジ系は全く知らんし。
あ、そうだそうだ。エイジ系ね、そうですね。うん。あと、ウィングのなんか知らん作品もあるんですね。G ユニット。こんなんもあんねやっていう。その新しいやつなんかわかんないですけど、物語としてあるやったら見たいなっていう気もしますよね。
そうね、なんかね、ちょっとぜひね、ちょっといろいろ期待はしちゃうんだけどね。だからやっぱ、なんかなんせ愛着のある機体を使ってね、頑張ってほしいなと思いますね。
愛着も湧きますね、あと。
うん。いや、そうや
な、これ出てちょっと使ってみようってなって、なんかね、かっこいい動きとかしてたら。
俺、シード系ね、頑張れるダガーって、なんかめっちゃ気に入って使ってんねんけど。
ダガーね、頑張れるダガー、そんなやついるんすか。
頑張れるダガー、なんか、名前がいいなって思って。頑張れるダガー、すごい使ってね。
え、そういう意味ではさ、このゲームやって、そのモビルスーツに愛着が生まれ、そのモビルスーツが出てくるやつをもう一回見ようとかさ、
いや、
新しくやるとかあんの？
そうやね。多分その戦略やね。
あ、
これは、このゲーム多分金本当はもっと取れんねん。取れんねんけど、無料で言ってるわけじゃないですか。
そういうことよね。
で、全作品を出してる。で、かつ、これシナリオやったらわかるけど、結構、本当にアニメカットを使ってるよね。
うん、そう。
だから、これを入り口に、今度はアニメのサイクル作ろうとしてると思う。
そう、これね、見たくなるように、編集うまいんですよ、だいぶ。うん、
スマホゲームから IP に行って、IP のファンになって、ガンダムのガンプラを買ってもらって、そこで回収するんだよね。
そうそうそう。
そうそうそうそう。
だから、これは、宇宙世紀とオルタナティブで、多分ファン層も分かれてるし、なんやったら宇宙世紀ファンってもう結構子さんで年食ってる人だけやけど、アプリゲームから入って若者捕まえていくわけですよ。
うん、
ここから、
うん。
それを狙ってるわけですよね。
そうだね。
そう思う、そう思う。うん、結構なって面白いですもんね。やっぱシードとか、シード種は、種シーデスティニーの方は知らないですけど、シードとかやっぱ面白いから見た方がいいと思いますしね。
しかもシードオリジナル作品ぶち込んできてるからね。これ。ね、
気合入ってますね。
これ普通に、まあ、アニメ化できるようなものをタダで全部入れ込んでシードシナリ、うん、シードのもう完全ニューシナリオということで、これはすごいですよ。これはね、まさしくね、愛なんです。
愛なんだ。
愛なんですよ。
スマホの IP 戦略としてはなんかそうだよね、正しいよね。こうね、 IP とストーリーをね。
うん、でも会社の先輩もね、このゲームきっかけでガンダム見始めましたよ。
あ、ほんと。やっぱそういうことなんだよね、うん、きっとね。
やっぱね、ファーストガンダム、これ強制で絶対やらなきゃいけないんですけど、面白いっすわ、やっぱファーストガンダムって。
面白い。
面白い。
あ、そうなんだ。
やっぱ面白いなって。
スマホゲームでちょっと、ストーリーをちょっと技術的に体験して、で、ちょっと見たくなって見ちゃうっていう。で、どんどん沼にはまっていく、
そう、
モデルだよね。
実際俺らも全部見てるわけじゃないからさ、
うんうん、
限定で来たさ、アストレイの話見たけどさ、俺アストレイとか全然知らんかったからさ。
どうでした？面白かったですか？僕まだやれてないんですよ。
ほんま？この話なんやって。なるほどね、みたいな感じ。
ぜひね、ほんと知らないけど、
知らない
逆者は知ってる馬場さんにはね。
逆者はまだシナリオ実装されてないから。
うん、そこまでの流れがいけるじゃないですか。
うん、ダブルゼータまでよ、とりあえず宇宙世紀は。
でもそこまでの追っていけるわけじゃないですか。
そうだね。
アムロとシャアのやるべきじゃない。
そうだと思いますよ。私は思いました。
だってさ、アムロもさ、何人もパイロット出てくるからさ、アムロだらけになるから。
そう。
アムロだらけになる？
アムロだらけ。
アムロだらけ。アムロと、オリジナルアムロと、俺が使ってる最初のアムロと、俺が使ってる2番目のアムロと、たくさんのアムロがいる。
クローンの話やったっけ？ガンダム
で。いや、年齢が違います。
で、普通にシャア対シャアやってるから。普通にそういうね、やっぱキャラゲーのところもあるから。
うん。わかりやすいっすよ、本当に。わかりやすくストーリー、綺麗にまとめてくれてますよ、ゼータとかも。
なるほどね。
結構ややこしいんですけどね、ゼータガンダムって。そう。ややこしくないか。まあまあ、ややこしいかな。
まあ、ゼータは、3つぐらい、軍というか、勢力が出てくるから。まあ、ダブルゼータもそうだけど。それがね、ちょっと、スッキリさせるには。
おすすめだと思います。うん、そこ入り口で入ったら多分アニメを見やすい。
そうね。で、そしたらもう絶対もうマーク2が好きになるから。うん、マーク2のデザインこそガンダムのデザインの思考よ。一個の完成形、
うん。
ファーストガンダムはやっぱちょっとダサいんよ。まだ。まだダサいんやけど。マーク2が一個完成させたよね。ガンダムのデザインと。
マーク2の技見ました。キック入ってますよ、今回。最高やなと思って。
俺、マーク2まだあれやわ。普通にでも、キャスバル専用ガンダムとかもキックしてくるよ。バリキック射程3ぐらいあるから。キック射程3あんのと思って。
いやー、いいですよ、ほんと。
うん、いいですよ。
本当に開発で、まあまあ、知らん機体もちょこちょこ、まあ、なくはないか。
いやでもガンダムのシリーズでもさ、このさ、なんか玉ねぎみたいなやつ、俺よう知らんかった。
あ、こいつ知らんかったな、ルナタンクですか。
うん、ルナタンク。
あ、こいつ知らんかったね。うん、
こいつ作らんとさ、いろんなん作れへんから。絶対通んねんけどさ。うん、なんか F、GGMF やってた時は、なんか、何、ジオング作るために、なんかサイコミュ試験型ザクみたいなのがあって、白いザクが。あったんやけど、はいはいはい、それがね、そういうのはなくなってるなと思うと。
まあ、そうですね。ザクの種類は少ないかもしれないですね。まあ、増えていくんかもしれないです。ガチャゲンとかになるかもしれないですけどね。
そうですな。そうですな。いや、俺、早く新松永を引きたいねんけど、新松永欲しいんよ、俺は。
ああ、じゃあ今引くしかない。ああ、でも今引くのか、スターダストメモリーまで残すのかというとこですね。まあ、ガトーも。予告されてるんでね。
ガトーも欲しいし。
うん、と言っても多分、あれだと思いますよ。サイサリスは、ボスコンテンツじゃないですかね。
うん。いや、まあ、そうね。ボスコンテンツで倒せば。
倒せば手に入るってやつだと思うんで。もしかしたら強いやつ今引いといた方がいいんかもしれないですけど、まあ、迷いどこですわ。
まあ、けどガーベラテトラですわ。ガーベラテトラがすごい欲しい。
実装されるかな。スターダストメモリーイベントって言うけど、そんな一気に消費せんような気もするから。
はい。
あれじゃないですか。コンスコン隊ぐらいじゃないですか。ぐらいまでじゃないですかねと思うんですけど。
やばいな。ちょっとまだ語り足りへんねんけどな。ちょっと、もう少し好きなモビルスーツに語りたいところですけど、結構いい時間になってきてるんで。
あら。
ちょっとね、そろそろあれしてお
こうかな。2回また別で撮りましょう。
そうですね。ちょっと好きなガンダムを語ろうの回をね。ちょっと、私好きなガンダム全部、好きなモビルスーツ、大体ね、色が統一されてるっていうね。
緑やろ？
ブルーデスティニー1号機とか、ガーベラテトラとか、
あれ
全部一色っていうか。
一色、ああ、そういうことね。はいはいはい。あ、じゃあ、おすすめする機体をじゃあ探しておきますわ。いや、でも大概一色のやつ多いけどな。
そうね。
あえてね、その何だろうな、例えば私もあんま知らんような作品なんやったっけこれ。
このブルーディスティニー1号機ってどこがかっこいいねんこれ。
いやどう見てもかっこいいでしょブルーディスティニー1号
機。ブルーディスティニーは1号機かっこいいでしょ。何言ってんですか。わけわからんさ。
かっこいいか。
かっこいいっすよ。かっこいいでしょ。
どう考えてもかっこいいと思うけどな。
わからん
な。見てないガンダムエイジとかでちょっと。このモビルスーツおすすめってやつをやりってみたいですね。
ああ、なるほどね。 確かに。
私今引いたデスペラードがちょっと気になりすぎて。ひたすデスペラードってこんな、こんなやつおんねやと思って。めっちゃ可愛いやん。絶対、こんなん知らんかった。っていうのをね、ちょっとね、言いたいのはありますね。
そうですね。もうある程度慣れてきたらもうあとは縛り芸してね、もう本当に。自分の好きなんじゃなくて、もはやもう縛り芸になって。
していくのは、うん、人物合いだけでやるとかね。
ね、ということでやっていきたいと思いますが、というわけでね、魅力は伝わったでしょうかね。まあ好き勝手喋ってて、構成も考えて好き勝手喋っただけですけど、まあ、ぜひね、皆さんにはGジェネレーションエターナルやっていただいてね、ガンダムの裾野を広げていってほしいですよ。そしてね、その力がね、先行のハサウェイ第2部をね、現実化するもの力になると思うんでね、僕はいつまでも先行のハサウェイ第2部待ってますけどね、あんな面白い作品がなぜな、
全然
来ないのかっていう、ね、思ってます。
びっくりするぐらい、はい、
はい、ということで好き勝手語ってきましたが、今日お話ししましたのはGジェネレーションエターナルと好きなモビルスーツの話でございました。ぜひ皆さんにGジェネレーションエターナルやっていただきたいなと思います。はい。週末作戦会議室ではお便り待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室ぜひ検索ください。
お便りはポッドキャストの、お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
あら
ガンダム X もそう実装されてますね。
いや X はもう僕だから X のシナリオまでたどり着いたらもうベルディゴを使ったろと。ベルディゴ大好きなんで。
ベルディゴ X も X はあほんまやストーリーも入ってるんですね。
僕はキュベレーよりもベルディゴベルディゴの方がビットモビルスーツとして好きなんで。
おお、私の相棒は凶暴ですとかも使いたいですね。
私の相棒は凶暴ですはもう本当に最高のセリフです。
ガンダム X 見たいな、ちょっと見たくなってきたな。
いやガンダム X は最高の作品ですよ本当に。一番ガンダムオルタナティブシリーズで、影が薄いなんかあんま面白くないだの言われてますけど、
あれは面白い、まあ、放送時間も変わっちゃったりした。
あれは名作で、ね、名作でございます。おさらばでございますとかね。いや本当に月を出ている
、語り足
りない、語り足りない、月を出ているか月を出ているかと聞いている。
ババさんが置いてけぼりや。なかなかねガンダムは見れないんですよね。バンダイチャンネルぐらいに入らんとも無理ですよ。そう、
でも今バンダイチャンネルが YouTube で無料公開している各作品の各作品ありますよ。ただその
そうなんです、ね、
今無料公開しているからなんか途中から見始めるとなんか第25話なんか暁に知るみたいな。途中から見なあかんことになるけど、バンダイチャンネルの YouTube ではほぼ全作品、まあ全作品じゃないかな。まあまあ X とか、それこそ G とか、ウィングとか。なんかやってたはずですけどね。
じゃあそれはちょっとウォッチしながら。
そうですよ。
G ガンダム盛り上げていきましょう。
いや、G はね、僕唯一ちょっと見たけど。
何言ってるんですか。G ガンダムは20周年ちゃうわ、20周年ちゃうわ。
いや、G はね、いや、面白いね。面白いんだけど、あれだけスーパーロボットやってるからさ。
いや
東西南北東方腐敗。あ、中央腐敗。東西南北中央腐敗。
おすすめなんで、馬場さんもぜひ、激アツガンダムですから。
マスターアジアね。
熱量で言えば多分、どの作品を上回る。
多分ね。あれだけガンダムを名乗った、ただあれがあることで、ガンダムって、あ、ここまで行っていいんやっていう振り幅を作ったから、ね。あれすごいよ。その貢献をしてるよ。
うん、
あそこまで行っていいんやみたいな。
ぶっ飛んだ
ガンダムってあそこまで OK なんやみたいな。ね、っていう。 全然ダメですね。馬場さんの心には。
響かないですね。
響かないですね。
本当に何があるんかな、なんだろうな。なんかメッセージ性がないとダメなんですかね。
いや俺はもう今日、あの、お二人の話を聞きながら、こう、バンダイナムコの IP 戦略について思いを馳せてた、馳せてたよ。なんかこう、まあ、でもこういうことなのか、みたいな。
でもね、まあ作品、単体作品としては、馬場さん見てますからね。水星の魔女も実装されてます。
魔女見た。うん。
はい、実装されてますから。うん、あと、ジークアックスもね、うん、もうゆくゆくはこの3人でまた語りますから。
そうですね。どっかで見る。うん。
ジークアックスも。ジークアックスもね、まだ強いんですわ、ジークアックス。
そう。
ジークアックス、配布でね。鬼強いんです。あの、何斧振り回して3回攻撃できるから。しかもその斧がまた強いんです
よ。そうなんですよ。
あれはちょっと。
ちょっとね、使わざるを得んですよね。
バランス崩壊してるけど、そう、使わざるを得ん。めちゃくちゃ強いから。チャンスアップ
3。おい、もうそろそろ終わるぞ。
ちょっと待って、ちょっと
すいません。
じゃあちょっと最後にね、おすすめのモビルスーツ、言ってね、ちょっと今日は、終えていきたいと思いますよ。ね。まだここに出てきてないおすすめのモビルスーツありますから。
おすすめのモビルスーツか。
これ僕ちょっと実は使ってるんですっていう、これ結構使いやすいですっていうね。でもさっき言ったのはもうなんかどっちかというと僕の好きなモビルスーツとか、まあ、強いモビルスーツとか、まあ、そんなばっかりでしたけど、これおすすめですよという、
ね、まだそこまでやれてないけどあえて言うならこいつかな。大丈夫です、行きましょう。
いきますか。
はい、
でも僕さっき出た中で結構行っちゃったな。
行っちゃった。じ
ゃあお前なんでさやったんや。このペア
でも強くて私が今気に入ってるのはルシーニュですね。
ああ、なんかそれなんか今回新しく出てきた。
そう、これはエコールデシエルの。
じゃあ僕強くて結構気に入ってって、でも作品としてはなんかあんま面白くなかったんだけどなっていう作品がナラティブガンダムですね。
ナラティブガンダム語ったじゃないですか。いや、このラジオでも
ナラティブガンダムも強いよ。ナラティブガンダム
って聞いてないですね。
てかヨナバッシュパイ、あのパイロットで、まあ、ウルトラレアなんだけど、ヨナ、ね、はい、バリ強いから。
あ、そうなんですか。
ヨナ能力結構、ヨナ結構高いから。あ、ヨナバシュタ強いけど。結構、ナラティブガンダムは結構使わせていただいてますよ。でも、あの、アニメはそんなにあれだったけど。
私もね、このエコールデシエルはね、知らないんですよね。これ漫画っすかね、確か。ちゃいましたっけ。
ああ、かな、小説かな。
うん。で、それに一緒に出てくる作品のキャラクターでまだ弾けてないんですけど、これがめっちゃ好きで。ジム・カナール。
あ、そうなん。
これを弾きたいと思いながら。
あ、そうなん。今、
絶賛やってます。
渋すぎるやろ、それ。
ぜひぜひ、皆さんも。
ね、ぜひやっていただ
き。好きなモビルスーツ、ここで。これだけ
好きなモビルスーツあればね、もう多分みんなと語り合えると思うんで、
ね、ぜひ投稿してください、
はい、ということでね、こんな感じにしておきましょうか今日はね。はい、はい、
まだまだ。
あ、なんか今、はい、今なんかシャーズナブルが届けられました、私の元に。
あら、そんなリアルタイムで
終わるよ、うん、終わるよ。
あの、しかもジークアックスシャーアズナブルと。
あ、ほんまや、ごわきめ。
はい、ということでね、はい、このところで終わっていきましょう。週末作戦会議室、本日はこれで開き、お相手は私佐藤と
ババと
ガッキーでした。
また聞いてください。
さようなら。